それから2番目に地位協定の問題でございますが、この問題につきましては、特に昨年、沖縄でああいう誠に遺憾な痛ましい事件がございまして、いろいろクローズアップされた点がございます。しかし、その時に取り上げられました問題だけではなくて、やはり米軍の駐留に伴ういろいろな関係について、協定の実行上、運用上、県民、住民の皆様方の暮らしとの関連で、調整しなくちゃいかん問題がいろいろあることは事実でございます。そういった問題については、一つ一つ現実的に解決していこうということで、現在もいろいろな機関で、とりわけ特別行動委員会、サコと申しておりますが、そこで今優先的な課題として精力的にやっておりまして、解決できるものから早期に一つ一つやっていこうということでございます。そういった意味で現実的に解決を図ってまいりたい。こういうふうに考えております。そして第3点として、そういったことを考えていくならば、我が国自身の責任も明確化していかなくちゃならないのではないか。そのご指摘は私どももその通りに考えている次第でございます。大野委員、今の3点目でございますけれども、これは私は今一番日本人として取り組んでいかなきゃいけない問題じゃないか。兵力数の問題をオープンに話し合う。しかし、これはまた話し合った結果、別のメッセージが発生する可能性がありますから、本当に慎重にやっていかなきゃいけないということは当然でありますけれども、今、早速やらなきゃいけないのは、いざという時の我が国の責任と行動、これを明確にしていかなきゃいけない。もう言うまでもないことであります。例えば、朝鮮半島で紛争が起こった場合、六条協議どうするんだ、あるいは難民の問題どうするんだ、海上からの作戦行動をどうするんだ、海上封鎖の問題どう関わっていくんだ、いろいろな問題があるけれども、これに対してはきちっとしたマニュアルもなければ何もない。こういう状態では私はいけないと思います。それから中台間、これは今本当にアメリカが心配していることであります。総理もクリントンとこの中台問題を話し合ったと思いますけれども、この問題でも台湾海峡というのは西太平洋における重要なシーレーンでありますし、また中台間で紛争が起こりますと東アジアの軍事バランスが崩れてくる、当然のことであります。だから大変な問題でありますが、一体台湾で紛争が起こった場合に日本はどうするんだ。仮に朝鮮半島で紛争が起こって若いアメリカの兵士が血を流している、日本が手をこまねいて何もしないで黙っている、今でも例えばアメリカの大統領候補のブキャナンは自分が大統領になったら安保条約を廃棄するというような発言をしているぐらいでありますから、これはもう直ちに安保条約反対、廃棄、こういう状態になることは火を見るより明らかだ、こういうふうに感じるのでありますが、こういう情勢をどういうふうに、簡単で結構ですが、朝鮮半島の情勢、あるいは中台間の情勢、これに対してどういう心構えを持っているのか、この辺を簡単にご説明いただければと思います。池田国務大臣、中台間あるいは朝鮮半島の情勢をどういうふうに認識しているかというご質問でございますけれども、ご承知の通り、今、台湾海峡の関係で中台間にいろいろ緊張が高まるんじゃないか、そういったことが各方面で心配をされておるところでございます。現在の情勢をどう見るかでございますが、ご承知の通り、台湾で大きな選挙を控えている。 そういうことも、あるいは念頭においてではないかと見る向きが多ございますけれども、中国の側で大規模な軍事演習が予定されておるというふうなことでございますが、いろんな心配をされる向きがございますけれども、私どもといたしましては、現在の情勢が直ちに武力衝突に結びつく、そういった差し迫った状態にはこれはないんだ、こういうふうに考えております。しかしながら基本的にこの地域の緊張が高まるということは、我が国も含めまして、その周辺地域にとっても、極めて重大な関心事でもございますので、極力そのような緊張の高まりを和らげてまいりたい。そのような希望を我々が持っているのは事実でございます。基本的には、これは両当事者の自制した、非常に抑制した姿勢によって、そういうふうな状況を、緊張の和らぎをもたらされるのが、それは適切だと思うわけでございますが、我が国といたしましても、先ほど申しましたような立場で、非常に深い関心を持っておりますので、そのような我が国の姿勢というものは、立場というものは、いろいろな機会に当事者に伝わるようにしておるわけでございまして、私も先般、プーケットで千貴森中国外務大臣とお目にかかりました際にも、我が国としてのそのような考え方、立場というものをお伝えした次第でございます。これは他の、例えば米国をはじめとするこの地域の動向に重大な関心を持つ国も、それぞれにそのようなことをしておるというふうに理解しております。それから朝鮮半島の方でございますが、ご承知の通り、一時南北対話等ということもございましたけれども、ここ数年、そういうふうな動きが止まっております。そしてやはり38度線を挟みまして、軍事的な対峙ということも続いているわけでございます。また、北朝鮮の情勢については、状況につきましては、なかなか的確なところがつかみにくい国ではございますけれども、政治的な面では、狭い政治の面で捉えますと、現在の指導体制に対処するような力が、勢力が出てきているわけではない。そういうことでは、一応相対的な、その狭い世界での安定性はあるのかなと言われますけれども、その基礎になります経済社会の状況を見ますと、食料の問題にいたしましても、あるいはエネルギーの問題にしましても、いろんな面で非常な困窮した状態にあるということが言われておるわけでございます。にもかかわらず、非常に固い、ああいった政治体制、またそれを軍事面でも従来の体制をずっと維持しているということでございますので、さあこれをどういうふうに解決していくか、非常に頭の痛いところでございますが、我々としてはやはり南北対話というものがその中心となって、この情勢を打開していくべきであろう。我が国としてはそういうことをよく念頭に置きながら、韓国とも連携を取り、そういったことに資するような動きをしていくのかな、こんなふうに考えている次第でございます。大野委員、そこで具体的に、アメリカとの具体的な協力でございますけれども、これは昭和53年、今から約20年前に、日米防衛協力のためのガイドライン、指針ができております。新しい防衛大綱の下で、若干手直しをしなければいけない部分ももちろんありますけれども、おおむねこれはよくできていると私は思っております。ただ、何を言えば、例えば前提条件として、事前協議に関する諸問題は研究もしなければ協議もしない。これは今まさに外務大臣、この事前協議に関する協議や研究をするべきではないでしょうか。それからもう一つ、例えば侵略を未然に防止するための体制でありますけれども、これは 例えば研究するのみならず実行に移せるようにマニュアル化していかなければいけないのではないか。この辺、防衛庁長官にお伺いしたいと思います。それから日本に対する武力攻撃に際しての対処行動というところがありますけれども、